とリバーサイドウォークウィークエンド、ここからはあなたの毎日の暮らしにはんなりとした彩りを添えるような話題や情報をお届けするビブレはんなりスタイルをお送りいたします。さあ金曜日、今日も京都上京ことすぐの会会長の鳴橋明美さんにお話を伺います。リモートでねつながっておりますよ。鳴橋さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、今日も
ラジオミックス京都4周年おめでとうございます。
ありがとうございます。そうなんですよ、4周年ありがとうございます。拍手いただいておりますよ。そうだから鳴橋さんがこの4周年の初めてのゲストでございます。ファーストゲストでございますのでね、は
い、
今日もお着物でパリッと来ていただいて、
はい、ありがとうございます、ね、派手に決めております。
派手、素敵な色ですけどね。
そうですか、
優しい紫っぽく見えてますけどね今ね、ちょっと画面
で紫っぽいピンクですね。
素敵です。いやあのね、それでねちょっと、ね、メッセージ来てるんでちょっと紹介しますね。あのね、はい、これねいつもねこの京都リバーサイドウォークウィークエンド聞いていただいてる方だと思うんですよ。ね、舞鶴のね菅坂峠さんです。メッセージありがとうございます。あのね佐賀根幸子さんへって来てるんだけど、いつも聞いてずっと佐賀根さん、佐賀根っちがやってくれてたからごめんなさいね、今日おゆうさんなのごめんなさい。はい、メッセージ紹介しますね。5月の22日で開局4周年ですね、おめでとうございます。ありがとうございます。私の住む舞鶴でも FM 舞鶴が先月開局4周年を迎えましたが、コロナ禍のためスタジオのある市民プラザの立ち入りもできずひっそりと迎えたようでした。ラジオミックス京都でもゲストさんはリモート出演で寂しい気がします。せめて話題だけでも賑やかにお祝いしてください。ありがとうございます。で、鳴橋さんのお着物姿がまたスタジオでの写真で拝見できることを楽しみにしていますと書いていただいてます。
ああそうなんですか、ありがたいですね。
だから、はい、鳴橋さんのそのお着物姿楽しみにしてらっしゃる方もたくさんいらっしゃる。
ありがとうございます、
ね、本当にねあのこの画面じゃなくて早くこのスタジオで、
そうですね、
ね、はい、その綺麗なこの色合いとか帯との、ね、組み合わせとか考えてもらってるので、ね、伝えたい感じですよね。
そうですね、はい、またぜひ ね、 あのね来てあの伺いたいと思います。
そうですね、はい、菅坂峠さんありがとうございます。リクエストもいただいてるんでね、
はい、
あの後ほどまたご紹介したいと思います。ということで鳴橋さん、今日も着物姿でバリッと決めていただきながら、はいはい、今日は何のお話でしょうか。
はい、ですね、まあ、明日あの緊急事態宣言が解除ということでね、まあ、あの一区切りついたんですけれども、うん、まだまだねあのこのコロナは怖いあの病気なので、
はい、
まあ、疫病払いもしたいなということで、はいはい、今ねあの疫病よけっていうのであの SNS ではあのアマビエっていうのがね、
はい、
ご存知ですか、
はいはい、
なんかちょっと変わったね江戸時代からあるあの妖怪なんですかね。
ね
あれね、可愛らしい顔してますけど、
人魚のようでもちょっと気持ち悪い感じではありますけどね、
はい、ちょっと気持ち悪いですけど、ね、人魚みたいな ね、 ね三本足ですし、
ね、あそうですよね、はい、
でまあアマビエっていうのがいるんですけども、あのまた他にもね京都にもあの、正気さんっていうね、
はい、
神様が、おられるのでちょっとご紹介したんですが、
はは
あの多分ね、はい、あの正気さんって言ったらあの京都の方はねすごくご存知だと思うんですけれども、まあ、あの他の地域の方も聞いていらっしゃいますので、
はい、
最初からご説明させていただきます、
はい、お願いします。はい、
はい、あの正気さんっていうのはあの元々はあの中国の、一説には実在の人物だと言われてるんですけれども、はい、ね、中国のあの科挙っていうね試験が、
はい、
管理になる試験が、はい、難しい試験があるというので聞いてますけども、
はい、
昔の試験ですがこれに失敗しはったんですね。でそれでねすっごい賢い人やったらしいんで、あのこの失敗しはったすごい恥ずかしいと思わったかしらけど宮廷で自殺してしまはったんですよ。
はい、
まあ、したらあかんところでしたんですけどね、
まあ、
それでもですね、これ唐の時代やったんですが、元宗皇帝があの、まあ、そういうまあ、ちょっと宮廷を怪我するようなことしはったんですけども丁寧にね葬らはったそうなんです。
ああそうです
か。で、まあ、それですごいありがたいと思はんなんか知らんですけどね、あの元宗皇帝があのある日そのマラリアにかからはって、
はい、
伝染病ですよね、のあのその時に夢にうなされてね夢にこう見はったんですけど、そこにねこの正気さんが出てきたそうなんです。
ほう、はい、
でねそこであの夢の中でですけど元宗皇帝の宝物を盗もうとしてた コを磨いたんですけど、それをね正気さんがやっつけて食べてしまった
と。おお、コウニを、はいはい、すごいな、
食べるかっていう思いもありますけど
ね、 ね、なんかまずそう、はい
味は知らないんですけど、はい、それで目が覚めはったら、その元素皇帝さんの病気がね治ってたんです。
あら
でね、まあ、その姿をね、あの絵師にその描かせはって、まあ、それを疫病よけに用いるようにならはったっていうのがその中国の言い伝えがあるんですよ。
ほう、なるほど、そこからですか。
そうみたいですね。で、まあ、その伝説が、まあ、日本にね中国から入ってきたんですね。
は
あ
は
あ、まあ昔はあの京都が都やったんで一番に京都に入ってきたんですよね。
ああ、なるほど、はい。
で、はい。で、まあ、正気さんっていうのが、まあ、そういう神様やっていうので入ってきて、まあ、その頃どういうふうな形で、まあ、いつ入ってきたかとかの、ちょっと詳しいことわからないんですけれども、まあ、江戸時代にですね、ちょっとこれもお話がありまして、ある、お薬屋さんですか、向かい、うちにね、大きな鬼瓦を乗せはったんですって。
はい。
で、そしたらね、その向かいのね、お家の奥さんが病気にならはったんです。
ほうほうほう。
で、どうやらその鬼瓦っていうのが、いろんなこう災厄をこう跳ね飛ばす力がありますよね。
はいはい。
で、その飛ばされたその厄に当たらはったみたいな。そう、
向かいのうち飛んでった。
っていう、その向かいに飛んでったんですね。
あら。災難
だ。で、まあ、うん、でこれは大変やっていうのでね、うん、その正気さんのお人形さんをその鬼瓦の方に向けて屋根に乗せはったんです。
はい。
そしたらね、病気が治ったと。
いやー、そっか。
正気さん、不思議な話
です。そう、正気さんが跳ねのけたわけですね。その
跳ねのけたんですよね、多分ね。
強いな、正気さん。
はい。でまあね、あの鬼瓦同士でやったらね、うん、ちょっとあの気悪いで、
そう、鬼同士、気悪いですかね。
なんかね、鬼に鬼っていうのをいやみたいな形でね、するの悪いんで、
はいはい、
多分正気さん見せはったかなと思うんですけど。
いや、なんかその辺がちょっとなんかね、奥ゆかしい感じですね。
そうです、なんかね、京都らしいなと思うんですけども、
はい、
そのまあ、京都はね、そのお寺が多いですよね。
はいはい、そうですね。
でね、あのお寺って鬼瓦要素ありますよね。
はいはい。
ほんでね、まあ、お寺はね、そうやって厄を跳ね返せるわけですよ。うんうん、強力にね、跳ね返してると、そのいっぱいあるお寺から、その強力に跳ね返ったね、厄が、その辺にこう、わーっとこう跳ね返されるわけですよ。まき散らされるっていうかね。で、京都お寺多いし、これちょっとえらいこっちゃって言うんで、
はい、
まあ、他の家にもね、ちょっといろんな正気さんでもね、ちょっと乗せて、うちはちょっとなんとかそれを避けようかっていうふうなことをしはったんちゃうかっていうね、そういう説もあるんですけど、
は
い。
うんうんうん、
でやっぱり向井が正気さんね乗せはったらやっぱりうちもちょっとせなあかんかなとか思いますやん。
そうですね、思いますね。いや、ちょっとうちとこ来たかなんし、
そうそう、うち来たかなんなと思いますよ ね、
ね、
それね、
うんうん、
やっぱ困るんで、うんうん、でまあ乗せはったんですけど、
はいはい、
やっぱりそこはね、お向井さん同士でさっきも言うたみたいに喧嘩したらあかんでしょ。
そうですね、
うん、で喧嘩したらあかんと思うんでね、ちょっと正気さんもちょっと横向いてはるんですよ。
いや、そうですか、横向いてはるんですか。
そうなんです、ちょっとよそ見してはるんですよ。
へー、こう目と目合わさない、
うん、そうそうそうそう、守ってるけどあんたとこ睨んでるわけはないよっていうね。
そうか、いや、気づこたはる
わ。そうそうそう、お互いちょっとよそ向いてはるんでね、うんうん、遠慮しもって守ってはるっていうね、ちょっとそういうとこがね、面白いなと思います。
面白いですね。
それでまたね、その長期さんでない場合もあって、
はい、
ごくわずかなんですけども、おたふくさんとかね、
はい、
こう、あの同じ飛ばすんでもその笑い飛ばす、
ね、そう、え、笑顔ですよね、笑顔、えくぼの入ったぷっくとした、はい、ふくよかな、はい、
それとかね、大黒さんとかね、
うーん、大黒さんか、はい、
ね、お商売のとこがね多いかなと思うんですけど、
そうかそうか、大黒様ね、はいはいはい、はい、
んでこの辺でどこにあるかなと思って考えたら、ね、あの風花さんってね、あの上行、はい、あの生子の
お店
ですけど、
はいはい、老舗でいらっしゃいますね。
はい、はいはい、昔はあの置いてはったみたいですね。今ねちょっと行ったらあらへん
なんですけど、
そうなんですか。なんか他にもね、中行とか下行にもあるらしいですけども、はい、置いてはるとこはあるそうですよ。
そうですか。だからちょっと上見ながら歩かないとちょっとわからないかもしれないけれども ね、 ね、結構あるのかもしれないですね、はい、気がついてないだけで。
そうです。いや、うちの子なんかね、あの保育園に行ってた時に、保育園に行き帰り自転車乗るんですけど、こうその時退屈やしね、その辺の正気さんちょっと数え時でね、
いや
ー、そうか、上ね、あのずっと見てたんで、その間に
帰れるって、ね、なるほど、あ、後ろのカゴに乗りながら。
そうです、
いいな、そうか、はいはいはい、
後ろで1、2とか言うてました。
そうですか。いやすごいな、そんな頃からそのような、
うん、それで10以上数えられたんでね、やっぱたくさんあったんですよ。
ほんまですね。
今でもね、今でもうちの周りはそんな変わってないんです。あ、
そうですか。
町屋には大概乗ってますんで、
う
ん、
そうですか。
あんまり、まあ、うちの近所、まあ、よう潰れる、あの町屋がなくなってるといえばなくなってるんですけども、
はい、
あの正気さんはそんなに、うん、ものすごい減ったって感じ
ではないですか。
はい、あの真ん中の方を向かったら結構ね、まだ残ってる。
そうですか、はい、ちょっと今度から上見ながら歩こう。はい、
ね、まあ、今言いましたけど、その現在のね、正気さんっていうのはね、まあ、あの町屋が減ってるので、まあ、だんだん減ってはきてるんですけども、あの、まあ、やっぱりあのそのお家でやっぱ大事にしてはるなっていうのが分かるのは、はいはい、あの町屋潰して、あのまた住んではる場合、あの普通のお家になった時にね、
はい、
ちゃんとね箱に入れてね飾ってはるんです。
はー、箱に入ってはるんですか。
うん、やっぱりね、神さんやし、こうこんなもんね、こうおいそれとね、あの壊したりほかしたりしたらあかんなと皆さん思はるなと思うんですけども、はい、あの大事にしてあれてはるなって言ってはったっていうね。
ちゃんとね、そうやって、
はい、そうなんです。
それだけやっぱりでも正気さん、ね、はい、
はい、大事にされてはるんです
ね。そういうことですよね。
はい、
力があるってことですよね。
そういうことです。やっぱり ね、あの力があるっていうのを分かってはるので、ね、あのしてはるんちゃうかなと、ね、思いますけども ね、はい、でね、そのこれね、もしね、これからほなうちもやりたいなという場合ね、あるんですよね、ちゃんと今も作ってはりまして。
あ、そうですか、はい、
はい、京都では唯一、あの浅田製瓦工場で製造の瓦って書いてるわけですけど、
製瓦工場、はい、
浅田さんいうところですね、浅田製瓦工場っていうところが、はいはい、あの確か南区やったと思うんですが、
は
あ
は
あ、あの作ってはるん
です。あ、そうですか、へ
え、そこでね、あの通信販売してはりますんで、
通販で、正気さんの、はい、それ売ってはるんですか。はは
そうなんです。
なんか 今ですね、でもね。でもね、
今時です
よ、ね、今時ですね。
そうですね、ちゃんとね売ってはるんでね、
うん、
あのもしうち飾りたいわと思わはる方は ね、あのそこで買わはったらいいんじゃないかな。
そうです。
とか今ちょっとね思いつかないんですけど、多分ここ一箇所だけやと
思
うんですけども、はい、
いや、もうこのコロナのね、この疫病を飛ばしてほしいみたいなんで、はい、ね、
そう
なんです、正気さんを置いてっていうのはね、
そう
思われる方はちょっと、
はい、
浅田製瓦工場ですか、でちょっとね検索してみれば、
浅田さんで調べはった
ら、ね、出てきはりますよね、
河原とかで出てくると思います。
すごいな、
へー、まあね、これあのなんかあのね、もう一個面白い、その正気神社っていうのもあって、東山区ですけども、
はい
はい、正気さんの神社で、最近です、2013年に作られたんですけどね、
あら、あの最近、はい、
京都芸術大学で今の元造形ですけども、ええ、そこの学生プロジェクトチームがそういうあの、まあ、プロジェクトを立てて、正気さんをそこで作って、で11月に正気祭をしたはるっていうね、そういう面白い、
学生さんが作られた神社、
はい、はい、あるんです。あの若宮八幡宮社の中にあるんで、れっきとした神社とはではあるんですけれども、
うんうんうん、はい、の中にそれが作られてるんですか。
そうなんです。
面白いことされてますね。
そうなんです、面白いですよね。まあね、はい、まあね、そんな風にね、あの魔除けっていうのはあの昔も今もね、やっぱりすごい、まあ、同じように思ってたんやなっていうのはありますけど、
そうですね、
昔はね、 うん、昔はねもうそれするしかするしかなかったんですけど、
ね、そうですよね、
はい、
そんなね、
でもね今もねそうなんです、うん、こんな風にね今でも治療法がなかったりすると結局同じことやるんですよね。
なるほどなるほど。
アマビエなんかほんまにそうですよ。
そうそう、もう話題になってますね、アマビエね。
そうです、はい、アマビエなんかね聞き目あるのかなんか分からへんのにみんな一生懸命なってますよね、うんうん、そうそう、
グッズもできてますからね。
そうなんですよ、ね、やっぱりねそんなんでねその心ってか気持ちっていうのはね、うん、やっぱ昔とそんなに変わらへんと思うんです
よ、
ね、
はいはい、
でもね、まあせめてその昔よりは発達しているというのは医学ですけども、うん、
はい、
まあ、そういうのを信じてね、あんまりあのいろんなことにこうバーッと走ったりせんとね、
うんですね、
もうじき、はい、緊急事態宣言解除されますけどもね、うんうん、やっぱりその冷静な行動をしていただきたいなと。
そうですね、はい、そうです、もうやっぱりその昔からのそういうのか変わらない心は大事にしたいですけれどもね、ですけどね、やっぱり冷静なやっぱりこう対応してっていうこと大事ですね。いやー面白いです、正気様がそのような方だったとはって感じなんですけど、私なんかはね、でもね京都の町にそうやって根付いていたっていうのがね、はい、今日も楽しい興味深いお話ありがとうございました。はい、京都上京ことつぐの会会長の鳴橋明美さんにお話伺いました。鳴橋さんありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまた来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。以上ビブレハンナリスタイル、ここまでは北王子ビブレの協力でお送りいたしました。